先々週の夕礼拝では、パウロのいるアンティオキアの教会に、ペトロがやってきて、人々と一緒に食事をしていたという箇所を見てきました。ペトロはユダヤ人でしたけれども、異邦人とも一緒に分け隔てなく食事をしていました。先週、私の家にケニア出身の友人が泊まりに来ました。私の進学校時代の友人ですけれども、一晩泊まって食事も一緒にすることができました。彼は日本に来てまだ4年ですけれども、日本語も随分上手になったなというふうに感じました。しかし夕食でうどんを一緒に食べたんですけれども、お箸を上手に使えなくて、まだ上手に使えないんだというふうに言うので、フォークを貸してあげました。うどんをフォークで一生懸命彼は食べていました。ケニアに帰国して仕事を探さなければいけないことや、故郷にはガールフレンドがいることなど、様々な話ができました。生まれも育った環境も違う人と交流するときに、一緒に食事をするということは、いろいろな要素が含まれているな、というふうに思いました。同じ食材を使っていても、煮るのか焼くのか、生で食べるのか、そこには育った環境が影響しているかと思います。調味料一つを取ってみても、その人の家の家庭のオリジナルのものがあったり、様々な味の好みがあるかと思います。人それぞれ違いがあって、それでも食事は楽しく美味しく食べたいと、このような思いはどんな人にも備わっているものではないかなっていうふうに思いました。そこに人種の壁はないように思います。一緒に食事を食べられることを重ねていくと、不思議と気持ちが通じ合えるものだなというふうに感じました。ですから、ペトロがアンティオキアの教会に来て、異邦人と一緒に食事をすることは、ユダヤ人と異邦人、分け隔てなく福音が与えられる、このことを伝えるためには本当に大切なことだったと思います。ですが、ユダヤ人主義の目を気にして、食事の席から離れてしまったペトロのことを、パウロは本当に厳しく問いただしたんです。そのことが、2章の11節から14節のところに記されています。パウロは、外国人に大事なことを教えるのであれば、その外国人のようになって接しますよ。ユダヤ人が相手ならユダヤ人のように、弱い人に対しては弱い人のようになりますよ。どんな人にもそのような人になって接します。なぜなら、福音を一緒にその人たちと分かち合いたいから。このようにパウロは考えていました。しかし今日の聖書箇所15節を読みますと、パウロはこう言っています。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。こう書かれていて、おやっと思うのではないでしょうか。パウロはこれまで、すべての人は罪人だ。また、全人類が罪を犯した。そのように言っていたはずです。しかし、ここは、ユダヤ人主義だった立場から見た表現だと言える箇所です。かつてはそのような見方を異邦人に向けていました。パウロやペトロのようなユダヤ人キリスト者は、もともと律法をしっかり守るように育てられていました。 偶像の神を崇拝している異邦人とは根本的に自分たちは違うんだ。ユダヤ人は本当の神に選ばれた民族である。そのように自負をして育っていました。しかしそのユダヤ人であるパウロもペトロもイエス様を信じて義と認められたんです。この16節のところに義とされるとあります。義と言っても日常私たちがあまり使わない言葉ですので難しく感じると思いますが、聖書の中では本当にたくさん出てくる大事な言葉です。正しさと言っていいと思います。神様の正しさとか、人が神様に正しいとされる、この二つの意味があると思います。ただここで大事なことはですね、私たちが正しいことをしようと考えたときに神様とのつながりにおいて正しい関係になる、その正しさであるということです。旧約聖書では律法による義などと使われていました。律法を守ることによって神様に正しいとされることを律法によって義とされると言いました。新約聖書ではイエス・キリストを信じる信仰による神の義、神に正しいとされると表現されています。イエス様を信じさえすれば父なる神様との関係において正しいとされる、義とされるという言い方をします。よく神の義を求めなさいと言うと思いますけれども、神様から正しいと認められるように求めなさいという意味になりますね。そこには何の差別もありません。ユダヤ人でもギリシャ人でも全ての人がイエス・キリストを信じれば義とされる。この2章の16節のところはガラテヤ書の中心テーマが書かれている箇所です。パウロがガラテヤ教会の皆さんに向かって、信徒の方に向かって言いたかったこと、その中心がこの16節に込められています。大事なところなのでこの16節をお読みしたいと思います。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。なんとなく分かりにくい文章に思います。律法の実行か、キリストへの信仰か、二者択一を示している文章になっています。もちろんパウロは律法の実行ではなくて、キリストへの信仰によって正しいものとされると示しています。今を生きる私たちクリスチャンも同じです。律法によって救われたわけではありません。ここでは要するにパウロはなぜキリストを信じたのかということを語っています。先ほども述べましたが、パウロやペトロたちのユダヤ人は、もともとは律法を守るように生きてきました。しかしそれでは救われなかった。神様に義とされなかったことが分かったんです。だから、キリストへの信仰によって義とされるのだ。このことを16節で伝えています。このパウロの二者択一を迫るような議論の進め方が伝わるでしょうか。ガラテヤの教会にはこの教えを覆して書き乱す人たちがいたんです。 彼らはキリストへの信仰に加えて律法の実行も必要だと触れ回っていました。二つをプラスして完成だというそのような教えです。しかしパウロはそれは違う、二者択一でした。どちらでもない、唯一キリストへの信仰だとここで言っています。17節では、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうかとあります。このことはアンティオキアで食事をしていた時の例を見るとわかりやすいと思います。アンティオキアの教会ではユダヤ人も異邦人と一緒に食事をしていました。もしユダヤ教の視点で見れば、異邦人と食事をすることは律法で禁じられていましたから、キリストを信じたがゆえに、律法を破って罪に仕えるものとなったように見えます。異邦人と同じ罪人となってしまったのか、キリストは罪を促す存在なのか、いや、決してそうではない。先ほどパウロは二者択一を迫ったと言いましたが、律法の実行という古い信仰は打ち壊されたんです。もしまた古い信仰を付け足すならば、キリスト者として違反者になってしまうわけです。パウロは旧約聖書に精通していましたが、イエス・キリストなど救い主でも何でもないと考えていました。それは救われる前のことですけれども、ところがダマスコの途上で復活のイエス様に出会って、イエス・キリストを否定できなくなりました。これはどういうことでしょうか。もう一度、このパウロは旧約聖書を確認して考えました。キリストの到来によって以前とは全く違う時代が到来したことになる。パウロはそのことを悟ったんです。19節で、私は律法に対して律法によって死んだのですと告白しています。ここは律法という言葉が二度繰り返してあるので分かりにくい箇所ですけれども、要するにモーセの古い律法は新しいキリストの律法によってもはや死んだのだ。このようにパウロは伝えているわけです。あくまでも救われる道は一つで、キリストへの信仰ただ一つだ。そのように示しています。この後、今お話ししたパウロのこの信仰の理解は地中海世界に浸透していきました。この後キリストの真理として、キリスト教の中心思想として広がっていきます。特にパウロがここで異邦人にも分け隔てなく同じように救われることを整えたことで、キリスト教はヨーロッパに広まっていきました。しかし人間というのは同じ過ちを繰り返すものです。500年、1000年と時間が経ちますと、キリストの真理にいろいろと付け足していったんです。それが中世のカトリック教会でした。かつてカトリック教会は政治権力とも結びついていて、教会は権力争いに満ちていました。職友情というものを販売して、信仰よりもお金で罪が許されるようになっていったんです。お金のある一部の人たちが優遇されて、お金の恵まれない人たちには冷遇されていました。いつの間にかそんな時代、 そのような信仰になってしまいました。パウロの時代は信仰以外にユダヤ教の習慣である割礼とか律法が必要だと言って付け足そうとしました。16世紀のカトリック教会は信仰以外にお金を付け足しました。お金以外にも教会の権威が次々と追加されていったんです。そんな状況の中で、人が救われるにはキリストへの信仰のみではないか、このように問いただした人がいました。それがドイツにいたマルチン・ルターという宗教改革者でした。ルターはこの信仰理解を信仰のみと言いました。私たちプロテスタント教会の信仰の根幹となっています。初めて教会に来た方がこれを聞いて、信仰のみ、それだけでいいの？と思われるかもしれません。実はルターの時代にもそう思った人がいたそうです。信仰者が信仰心を持つのは当たり前だとしても、同時に良い人間でもある。少なくともそのように努力する必要が当たり前ではないかというのが一般的な感覚であったと言われています。もちろんそれはそうなんですけれども、パウロもルターも信仰によってのみ救われると言って、それだけを求めていたんです。すると自然な感情として、では良い行いはどうなってしまうんだというふうに、という疑問が生まれてきます。実際に当時のヨーロッパでは、良い行いをしなければ、地獄、または煉獄と呼んでいたそうですけども、煉獄に行くと信じられていた時代でした。ルターが信仰のみと言ったときに、良い行いはどうなるんだ？このような疑問を当時の人も思っていました。先ほど、義とされるという話の中で、正しさについて、私たちが考える善を行う、悪を行うということとは違うと話しました。私たちが考える良い行いとは、世のため、人のためのような行いをイメージするかと思います。そのような良い行いは、神様に救われた者が、その恵みとして、その恵みに対して応答するべき行いです。しかし、神様を知らずに、または見て見ぬふりをして生きていた人たちが、救われたいと願ったとき、良い行いをしたのか、しなかったのか、それは全く関係なく、ただ、イエス・キリストを信じる信仰のみで義とされるんです。その恵みの応答として、隣人を愛する行為として、善を行う、このことを求められています。その良い例がパウロの生き方だと思います。パウロは以前、キリスト者を迫害するようなことをしていましたので、とても善を行っていって救われた人とは言えません。しかし彼は救われました。イエス・キリストと出会って、キリストを信じる信仰を持ったからです。私たちも、イエス様を知って、イエス様を受け入れたことによって、全く新しいものへと変えられています。パウロも、キリストに出会ったことで、こんな罪深い自分を愛してくださった。神様の憐れみ深さを思い知ったんです。その応答として、イエス様に与えられた、異邦人伝道という、困難で大切な働きで 応えるという生き方をしました。まとめに入りたいと思いますが、同時に神様は正しい方ですから、神様の義とはご自分の愛する一人を十字架で犠牲にしなければ決して全うできないものでした。人間の思いをはるかに超えた想像を絶する神様の義がイエス様の十字架において成し遂げられました。そこに表された神の義、神の愛に私たちは今生かされています。律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神様から与えられる義、これによって生きていく、これ以外に良い道など私たちにはありません。それがパウロの確信となりました。そして私たちの確信として、この一週間もこの神の義を求めて踏み出していきたいと願うんです。それではお祈りいたします。